主は今招いて言われます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。書詠賛美歌29番天の御民も、賛美歌29番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。皆様お座りください。司会者がお祈りします。祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただけますと幸いです。それではお祈りいたします。私は裸で母の胎を出た、また裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の名は褒めたたえられますように。このような時でもヨブは罪を犯さず神を非難しなかった。父なる神様、あなたの皆を心いっぱい賛美します。私を救うために一人子イエス様の命を差し出された父なる神様、罪を一つも犯されなかったのに私の罪の身代わりとなって死んでくださったイエス様、何の価値もなかった私を選んでくださったあなたに、私たちができることはただただその恵みに感謝して礼拝を捧げることです。3回目の緊急事態宣言が発出された中、私たちは礼拝を捧げる場所は違っても時を同じくして共に礼拝を捧げます。主よ、先に天に凱旋した方々も天において共に礼拝を捧げておられることでしょう。主を語りください。しもべ聞きます。私たちはあなたのご計画のすべてを知ることはできませんが、主は与え、主は奪う、主の名は褒めたたえられますようにといったヨブの信仰に習うことができますように。あなたは良いお方です。恵みと憐れみをもって今週も私たち一人一人を導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。引き続いて主の祈りです。賛美歌93 5の A 主の祈り A 賛美歌935の A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読します。詩編100編です。旧約聖書の920ページ、旧約聖書の920ページをお開きください。詩編100編1節から5節を購読します。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の5節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編100編1節から5節を購読いたします。賛歌感謝の詩。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。
喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。
主こそ神と知れ。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。
感謝して主の門に進み、賛美しつつ主の庭に入れ。主に感謝し、その名を褒めたたえよ。
ご一緒に。主は恵み深く、主の慈しみはとこしえに、その誠は世々に及ぶ。アーメン。それでは初めに米田さんにお祈りをしていただきます。
主こそ神と知れ。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。神様、あなたが私たち人間をこの地に置きに、さまざまなところを通され今に至ります。今のこの恵みに預かっていることを感謝をいたします。非常事態の中にあると、ある私たちかもしれませんが、それでも主よ、あなたの手の中、手の内、あなたの恵みの中にいることを覚えてありがとうございます。今あなたが私たちを喜びとしてくださっていることを覚えてありがとうございます。どうぞ今私たちも喜びを持って感謝を持ってこの礼拝を捧げさせてください。場所はそれぞれのところでありますけれども、あなたの前にひざまずきこの礼拝を捧げさせてください。今朝も唐崎先生を私たちの使わせてくださり、メッセージを取り継いでくださいます。どうぞ先生を強めて語らせてください。そして私たちに必要なこの御言葉の糧を、御言葉の力を一人一人に与えてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞそれを受けてこの1週間も喜びを持って力を持って歩んでいくことができますように助け導いてください。礼拝で奉仕される一人一人をも神様あなたが最後まで強めて用いてくださいますようによろしくお願いいたします。すべて委ねます。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。続いて皆様とご一緒にお祈りいたします。初めての方も、神様、礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください、アーメンと ぜひ祈ってみてください。それでは1分間お祈りを捧げましょう。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、次は聖書朗読です。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書第1章29節30節です。新約聖書の161ページ、新約聖書の161ページです。聖書の箇所はヨハネによる福音書第1章29節30節となります。
ヨハネによる福音書1章29節。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝っている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。そのままで賛美をします。賛美歌484番、主我を愛す。賛美歌484番をともに賛美いたしましょう。 お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教イエスが来られると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、今私たちはあなたに向かい、あなたを神とし崇め、また心から褒めたたえ、祈りを捧げ、心合わせて信仰を表し、また今あなたのお言葉をお聞きし、何よりも救い主イエスキリスト様を思い起こしながらこの礼拝を捧げております。主イエス様、あなたこそ私たちの魂の誠の羊飼い、我らを救い、養い、導き、守り、力づけてくださるお方です。私たちが今も生かされているのはただ主のご愛があるからこそです。どうぞならばこそこの朝も一人一人にふさわしく語りかけてくださいますから、あなたに信頼してそのお言葉をお聞きします。主の恵みにより信仰を通して救いに預からせてくださるあなたです。それにふさわしく働きかけてください。また主の憐れみをもって信仰を回復させてくださるお方です。そのようにしてください。さらにあふれる恵みをもって永遠の栄光へ招いてくださる神様ご自身が、しばらくの苦しみの後で癒し、強め、力づけ、いらんことがないようにしてくださるお方です。そのようにしてください。そうした中から互いに愛し合い、祈り合い、助け合い、励まし合いつつ、互いの信仰の歩みを整えていただくことができますように。全能の主よ、今なお続く感染症から生まれる痛みと苦しみある方々を支え、癒し、関係者の方々を力を与えてくださり、何よりもこの中から収束へと向かわせてください。我らはあなたの全能の御手の中に私申し上げますから、主に対する信仰と希望と愛をもって、何よりも人々への愛に生きるものとして整えてくださり、お使わしくださいますように。またいろんな形で礼拝を捧げている中でありますけれども、それぞれのご家庭を祝福の源としてくださり、その祝福が広げられてまいりますよう、私たちの神であり、私たちが頼みとする主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。小学生1年生の女の子です。熱を出しまして苦しみました。寝込みました。幸いご両親と一緒に、教会に来ていた幼子ですが、父親がお祈りをしました。最後に、神様がご一緒だから大丈夫だよと、父親が言ったのですね。そう語るや、その小学校1年生の女の子は、顔のある神様に一緒にいてほしいと言ったんです。もう一度言いますね。顔のある神様に一緒にいてほしい。父親は考えさせられました。これはこの小学校1年生の女の子だけではない、多くの人々が持っている心の内に抱いている願いを一言でギュッと凝縮していた言葉だなと、こう思わされたのです。誰でも、幼子も老いも若きも、どんな人も救いを与え、いつも自分のそばにいて力づけてくださり、手を取るようにして導いてくださり、いや、涙を拭ってくださる顔のある神様。聖書の神様は、私たちの、そうした限界といいますか、限られたことをよくご存じなんです。そのことをご存じである神様は、ご自身の一人子、いや、神ご自身でいらっしゃる
イエス・キリストを顔を持ったお方として、人の言葉、日本語ではなかったんですけれども、人が語る言葉を持って語られた。そのイエス様が来られた。今日は小学生の方や中学生の方も後で10時40分から聞かれると思って、この話もさせてもらいますが、このヨハネによる福音書をずっと読んできて、このイエス様が来られた。今日読んでいただきました29節に、その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られる。これは洗礼者ヨハネにとっても、私の方に来られたということは、それは全ての人のところに来られたということにもつながっていきます。イエス様が来られた。このイエス様ってどんな方なんだろう。30節見てください。今日はたった2節しか見ませんでしたが、私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝っている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。洗礼者ヨハネからしたら、私、いや、年はイエス様よりバプテスマより早くこの地上に生まれたんですが、私より先におられたということは、もっとずっと前からおられたということです。このところを理解するのは、ヨハネによる福音書の一章の一節以降を読んだら分かるんですが、実はイエス様がクリスマスの時に誕生された時から来られたんじゃない、もっと前から、もうこの地上に来られる前から、言うならば永遠からおられた。そしてこれからもずっと、今も永遠までもおられるお方です。ヨハネによる福音書の一章の一節、初めに言葉があった、この言葉は神と共にあった。これイエス様のことですね。そしてこの言葉が3節4節言いますと、万物は言葉によってなったとあるんですが、すべてのものが作られたと言います。すべてのものが作られた第一に、このイエス様が、神であるイエス様がおられた、その方が来られたと言うんです。聖書の一番最初の言葉、旧約聖書ですが、一番最初の言葉は、初めに神は天と地とを創造された。これがすべてのものの第一であり、根底にあり、基礎にあり、土台とあるものです。そしてこの初めに神が天と地とを創造された、この神様が私たちを、いや、作られた人を愛されたということです。皆さん、天地創造の創世記の一章を読みますとですね、科学的に読むと読みづらいところですが、神様がこのようになさったという事実から、神の技として読むときにすっきりするんです。光あれって言われたら、そして第一日の日に、第一の日には光と闇ということですから、昼と夜、夜を作られたとありますね。第二日はその大空と水を作られたと。第三日はその海であったところがですね、水であったところが、土地が現れた、作られたとあります。そこには草木が作られ、いろんな草木が作られ、また種類に従って果樹を食べることができる果樹が作られたとある。そして海が作られた。第四の日には、昼と夜をこの治める光、言えば太陽とかそういうもの、そして星を作られたとあります。第五の日には、その海と空に群がる生き物、鳥とかですね、怪獣なんて表現してますが、海の中にいるものを作られた。それも種類に従って作られたと書いてある。そして最後に、第六の日に、地に群がる家畜なども第六の日に作られた。そして人間を作られたと。聖書の表現を借りるならば、神の形に似せて作られた。神は人を自分の形に創造された。どういうことでしょうか。神様が持っていらっしゃる素晴らしい愛とか正しさとか真実な、そういうものを人間も、作られた人間も持つものとして作られたというんです。とともに、何よりも神様が愛のお方ですから、その神様と愛の交わりを何の隔たりもなく持てるように作ってくださった。それが神の形に創造されたという意味なの。そこに何のわだかまりもない、隔てもない、そういうものとして作られた。神様との 愛の交わりが持てるように作られた。私ここ読むとね、本当に神様って愛だなと思う。
考えてください。もし第一日の日にいきなり人間作られたらですね、
どうなると思います？行く場所ないんですよ。これ思い切りそうで、宇宙へファーッと飛んでなきゃいけない。
幼子にいたらもっと楽しくしますよ。今日は許してください。もう普通に喋りますが。
食べ物も何にもないところで作られたら、やっていけない。着陸するべき土地もなかったら、大変なんです。
神様は全部のものを作りになってから、一番大事な人間をそこに、神様との交わりができるように想像してくださった。あ、私たちを愛して、すべてのものが整えられて、ちゃんと作ってくださったんだなと思って、ここにも、そこにこそ神様の愛がもう最初から現れてるんです。
はじめ神様はこのように私たちを愛して人類を作りになった。もしですよ、
その神様そっちのけに自分勝手に生きているならば、もう神様は放っておかれない。それでも放っておかれなかった。そういう意味において私たちは作ってくださった神様を本当に信頼して、自分の生き方を自分で決めるんじゃなくして、作ってくださった神様のお心、ご意志にそれを確かめながら、それに生きるというのは本当の喜びであり本当の幸せだということを、まず聖書はど出発から言っているんです。このイエス様が今から約2000年前ですが、私たちと同じ顔を持ってですね、まあ日本人の中からそんなこといろんな想像できますが、同じ顔を持って人が理解できる言葉を持って語り出してくださった、そのイエス様が来られた。先ほど言いましたヨハネのによる福音書の1章の29節にイエス様が来られたって、このイエス様が来られた。さて皆さん、ところが今も言いましたように、私たちは神様が素晴らしいものを作ってくださったんですけれども、いろんな私たちが用いている機械、非常に私個人の話しますと機械にめちゃくちゃ弱い男なんです。役員の方よくご存知です。聞いてみてください。どんなに弱い男であるかと、もう上にいる人なんかよく知ってるはずなんですが、で、あのコンピューターやっとね、いろいろできるようになってきたんです。あのコンピューター一つにして、パソコン一つにして、目的を持って作られたんですよね。あれ最初考えた人で賢い人だなと私思う。時々なんでこんなになるのかなと、私なりのこう考えでやっぱりわからんと。制作して最初の作ってくださった方におられる、それ意図してちゃんと合計、まあなんかその目的の中で作った使い方があるんですね。その作ってくださった方の意図に、目的に従って使い方に従ってやっていったら間違いなく使えるんですが、ややこしいことするからうまく使えなくなるわけですね。さて私たち人間も神様に作られたんですけど、ちょっと違うところなんです。 どこが違うか。私たち人間には善悪を知る良心がある。この良心というのは、心の、良い心の良心ですよ。善悪を知る良心を持ってるんです。すでに作られたの。それもう一つは、自分で、自分の意思で、行動する自由が与えられた。愛を持って作ってくださった神様は、そのように作られた。だから神様が言われる通りに、最初持ってらっしゃったご計画のようにやっていったらよかったんですけど、どうもこの与えられた良心と自由を乱用して、めちゃくちゃ自分で自分勝手に使い出したところに、いろんなことが、問題が起こってきた。ああ作ってくださった神様なんかいない方がマシだとかね、いやそうまで忘れてしまうとか、覚えてたのに、そんな方いらっしゃるなと覚えてたんだけど忘れてしまう。そのように生きることになったときに、私たちはいつの間にか、人間はいつの間にか、はじめに神様が天と地を作られた、神様が私たちを愛されているということをいつも問いかけるよりも、はじめに自分が出てきたんです。 自分の考え、自分の計画、自分の前提があって、神様を利用しようとするようになっていった。ここから神様との正しい関係が超えていったわけですね。これを罪と言ってるんです、聖書は。これならば神様に捨てられてもいいような状態になってしまった。いろんな形で今の私たちにも現れています。価値観が狂ってくるんです。いつの間にか心と素晴らしい人格がこう曲がってくるんです。神様のお心に沿った言葉とか動きがぐーっと萎縮してくる。そしてそれは自分だけではない、他者に苦痛を与える。これが人類の今までの歴史、いろんな形で現れてきました。そんな私たちに対して神様はやっぱり愛しておられる。なんとかしてそこから初めに神様の生活に戻ってほしいというので、ご自身の一人子をイエス様をお送りくださった。イエス様が来られた。何のために、もう一度開いていただいた聖書を見ていただきたいと思うんですが、29節、身を世の罪を取り除く神の子羊として来てくださったと言います。
イエス様のことを子羊で、羊で、そういうふうにこう表している聖書の箇所多いんですけれども、世の罪を取り除く神の子羊、
このことを通して神様が本当に最初から愛しておられた、その愛を同じようにして決定的にも極限まで愛してくださったという意味です。これは世の罪を取り除くお方として来てくださった。よろしいですね。もう皆さん、あの十字架におかかりくださったのはそのことですよ。あそこで世の罪を全部取り除いてくださった。少し話が
ちょっと時間許されますか、ちょっと違った話のように思いますが、
こんな話を、これ私直接、見聞きしたわけじゃないんですが、聞かされた話で、どうも紙芝居になってますから大丈夫だと思ってるんですけれども、アメリカの小さな村であった出来事です。その小さな村に、まあ、私たちで小学校があったんでしょう。10人ぐらいのお友達が通う小学校、もちろん教会がありましたから、もう自動的に教会も行ってる子どもたちだったんですが、どうもですね、荒くれの子どもたちばっかりだったそうです。
これ大変だった。
まあその地域は非常にご家庭的にも非常に苦慮するご家庭が多かったようですので、
子どもたちがあまりにも自由に行き過ぎていたということがありますが、
もう学校では先生を困らせて困らせた連中だったそうです。毎年この教会に学校の先生たくさんいらっしゃいますが、毎年先生が交代の学校だったそうです。そりゃ先生泣かせだったでしょうね。ある時、青年の若いイエス様を信じている先生が着任しました。一生懸命なんとかしようと思ったんですが、どうもですね、もうダメだ、頭を抱え込んで、正直な青年の先生、クラスのホームルームで言ったんです。もう先生はダメですと。まあ、正直な先生ですね。それを聞いた子どもたちの中から一人が、先生そんなに失望せんといてくださいと、どちらが教師かわからないような励ましを与えたようであります。先生、一つ方法があるよ。何ですか。この学校が良くなるように規則を作ったらいい。おお、規則を作ったらいい。この青年クリスチャン先生も何がいいってみんなに聞いていったんですね。みんなで作ろうじゃないか。まあ、いろんなのが上がったようですが、先生、嘘をついたらダメです。それ良くないと思います。おう。先生、人に乱暴したり、ひどい言葉を言ってはいけないと思います。いじめたりしたらいけないと思います。悪いことしてはいけないと思います。そうだね、それも規則だね。
先生、
人のものを盗んだり、お弁当を盗んだりすることも悪いことです。ちょろまかしたり、これは日本語になる、ちょろまかしたりするのも悪いことです。 さまざまな意見が飛び交い、全部黒板に書いたそうで、黒板に書いたそうです。
そこで先生が、みんなが一生懸命考えて作ったんだから、これを破る人はいないと思うけれども、もしそれを破ったらどうしたらいいと思う？鞭を打ったらいいと言った。今こんなことしたら大変ですよね。パワハラ先生と言われるんですが、実は私の父も学校の教師で昔の人だったんですが、悪いことしたらいつもこれやったらそうです。そんな通用した時代ですね。で、私のその教えてもらった生徒さんが、私もやって、君のお父さんにこれやられてるんですよ。ちょっちゅうこれやられました。これ笑い話の一つですが、今はそんなことしたらダメですけれども、その当時は鞭を打ったらいいです。
例えば嘘をついたら鞭2回とかね、なんかみんなで規則作ったそうです。さあ、それからその学校は少しく変わり始めて、学校は生き生きとしたということだそうです。ところがあるとき、お家で朝ごはんも食べられない一人の子供さんがいたそうです。で、学校に行ったときに、お昼時になったら、ある一人の男の子のサンドイッチが入っていたお弁当がなくなったそうです。誰かこのお友達の弁当知りませんか。そしたら時に一人の男の子がわーっと泣き声を上げて、僕が食べましたとこう言ったそうです。先生はその子供さんのお弁当を取った子供さんの生活の状況、お家の状況を知っていたので、かわいそうに思って許してあげよう。でもみんなで決めた規則で、それを破ったら鞭を、打たなきゃならないというので、その子供さんを愛するという気持ちと、でも決まっていることを守らなきゃならないという気持ちが板挟みになって、とうとう鞭を当てようとしたときに、そのお弁当を取られた男の子が、先生、僕に鞭を当ててくださいと名乗り出たんです。これ実はなんです。名乗り出たんだそうです。それを聞いたときに、先生はと思いながら、その鞭を、そのお弁当を取られたお友達にポンポンってやったそうですね。そのときに先生もお弁当を盗んだお友達も、お弁当を取られたお友達もみんなもう泣いて泣いて、そのクラスが本当に大きく変えられたそうです。実はこれはアメリカで、古い話だそうですが、話題になって、教会がこの紙芝居にもなったとかいうことを伺ったことがあります。私はそれを聞きながら、これは一人の人間、お友達同士の関係ですが、全世界の、そして全ての人の罪に対して本当は鞭を加えなきゃならない。神様は愛であるとともに正しいお方であります。それをどうしてもしなきゃならない。しかし、神様はその一人一人私たちを愛していらっしゃるので、それができない。この私たちを愛していらっしゃる主なる神様イエス・キリストは、私たち一人一人を愛していらっしゃる、一人一人を愛していらっしゃる。それだから、私たちに代わってイエス様に鞭を加える罪の代価としての十字架でおかかりくださり、私たちに代わってその血を流してくださった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊として来てくださった。 このメッセージを聞く私を語る私にも、こうして一緒に聞かれる皆さんも、今日後で聞く幼子の皆さんも、学生の皆さんも、あなたのために、世の罪を取り除く神の子羊として、イエス様が十字架におかかりくださった、それに永遠に裁かれることがもうなくなったというのです。もう一度言います。これは神様の愛が最大に最高に表されたところなんです。皆さん、今日、この神様の無条件の愛を受け入れようじゃないですか。本当に信じて、信頼して、はじめに神様の愛の生活を、それぞれ歩んでいくじゃありませんか。
身を世の罪を取り除く神の子羊としてイエス様が来られたのです。お祈りいたします。真実の愛を注ぎ続けてやってくださる主なる神様、イエス様、あなたご自身とあなたが十字架におかかりくださって死んでくださり、そこから勝利して勝ち取って復活してくださって今も生きていらっしゃる、この大きな救いとそのご愛を覚えます。この確かな救いを信じます。それに預かります。その信仰を歩み続けます。どうぞ私たち一人一人今ご愛を持って導いてください。主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所で応答の祈りをお一人お一人いたしましょう。
アーメン。主を信じます。アーメン。主を信じます。
それではお祈りをそこまでにしていただきまして、このあと賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金と続きます。献金は神様の恵みに感謝して捧げるものです。係の者が袋を持っていきますが、まだ意味がよくわからない方やご用意のない方は献金をなさらなくても構いません。それでは賛美します。賛美歌280番、まぶねの中に賛美歌280番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを松岡さんに捧げていただきます。
その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。愛す天の父の神様、十字架の上で流してくださった尊き血を富のあがめ、心より感謝いたします。4月の第4の聖日もこうしてあなたの御前に礼拝を捧げられました恵みを心から感謝いたします。始まりの時から終わりの時まで、神様あなたご自身がこのところに立ってくださって、一人一人に語りかけてくださったことを感謝いたします。この朝、川崎先生を通してあなたご自身が私たちに語ってくださいました。私たちを作ってくださったこの本当の神様を私たちはこれからも信じ、そしてこの神様のご意志、そして御心を確かめて、一人一人が一歩一歩歩み、改めて神様あなたの存在をしっかりと心に持ち、あなたと共にこれからも歩むことができますように、一人一人を勇気づけ導いてくださいますようによろしくお願いいたします。本当に世の中は3度目の緊急事態宣言が出されました。このコロナ禍の中にあって、本当に不安の思いの方々、不自由な生活をされている方々おられますけれども、そのお一人お一人のうちにあなたが臨んでくださり、導きお守りくださいますようよろしくお願いいたします。またこの朝はこうしてこのところで礼拝を捧げた人々、そしてまたご家庭で礼拝を守っておる方々、その一人一人に同じ恵みをお与えください。そしてどうしても集うことができない多くの兄弟姉妹の方々もございます。お体の調子を崩されている方、いろいろな中にあって礼拝を守りにくい状況の中にある方々のうちにもあなたが臨んでくださり、同じ恵みをお与えくださいますようよろしくお願いをいたします。メッセージを取り継いでくださった川崎先生のうちにもあなたが臨んでくださり、第2礼拝、第3礼拝と備えさせてくださいますようによろしくお願いをいたします。今から恵みを感じ、それぞれが心からのものをあなたの御前にお返しいたします。どうぞこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようにお願いをいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを見てに委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。アーメン。